チャンス内のアミコです。中学生の息子。
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨川市らしいサプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ウィズ他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をだだ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は若干の甘噛みをしながら、なんとか一発で読み終えましたが、皆さん停車しました。もう私の聞こえてきちゃったら停車しないとダメですよ。車に乗っている方はね、停車、路肩に止めていただいて、路肩じゃなくて駐車場に止めれる人は駐車場直ちに止めてくださいね。止めていただいて、で、通勤中の方でね、スマホカバンに入れてる方も、ちょっと出して、電車とか乗ってるんだったら、見音が見れますよね。で、歩いてる方に関しては危ないから、止まるか、もしくはですね、後から絶対覚えておいて、アラームかけて、アミエモの放送の概要欄を開くというね、予定を入れて、OK？ 皆さん聞きましたね。もう聞いちゃったらやらなきゃいけないですからね。はい、皆さんね、概要欄見ましょう。先生かっての、すいません。一番最初に、載っております、11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市、2025伊豆他社貢献、PTX のリンクを貼り付けさせていただいております。11月8日19時から B コンプラザにて、開幕となります。なんと、主催は高橋社長でございますので、間違いなく面白くなる、そしてボラスターをやって人たちの、価値が高すぎる、そして面白すぎる、楽しすぎる、もう絶対にね、おすすめの講演会となります。もちろんね、カモさんの講演会、皆さん、ビジネスとかちょっとやってないんでなんていう方ね、遠慮している方もいらっしゃるとは思いますが、ビジネスをやってない方にとってもグッとくることがたくさんあると思います。やっぱりね、カモさんが今までいろんな経験をされてきたこともそうなんですけど、講演会でね、何度も何度もお客様の前で立ってお話をされている方なので、ただただね、そのなんか有益な情報だけパッと言ってるだけじゃなくて、誰にとっても刺さるような内容がね、必ず含まれておりますので、ぜひね、そんな赤間さんの講演会も聞いていただきたいですし、その後にね、スナック鴨頭よしひとも開催されます。それからどうしても行けないよという方もね、遠隔支援ができるようにしてくださってますし、書籍を送ってもらうというものも出ております。いろんなタイプのね、チケット出てますので、ぜひご覧いただきまして、応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。それからですね、まだ止まっててね、車を運転し始めないで、もう一個あるから、翌日の11月9日日曜日、佐賀にて開催されます神の手フッチー講演会、整えば人生は動く、こちらもぜひね、リンクを開いていただきたいなと思います。フッチー師匠の講演会はですね、まあ整体師ということもありますが、体験型の講演会となっております。体を整えるのに興味がある方であったり、親子でコミュニケーションを円滑にしたい、いつまでも健康でいたいという方に向けての、講演会となります。佐賀県にあります多久市桃源商社というところで開催となります。やっぱりね、自分の人生、体がやっぱり資本だし、どんな人もですよ、お仕事で使われていなくてもやっぱり体が動かないとやりたいことできませんからね。なので、自分の体と向き合う瞬間にもなると思いますし、自分の体をケアできることを自分で学ぶことができる、自分でケアできるセルフケアについてもね、お話があると思いますので、ぜひ、師匠の講演会も楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんのインスタグラムのリンクもぜひね、タップしていただきまして、フォローしていただけたらなと思います。まさまささんのね、優しさ、そしてあとは趣味でね、ルービックキューブで遊ばれてるとこ、かなりね、速度速いのでね、まあその巧みな技をね、いろいろ流してくださる時もきっとあるでしょう。そしてゲームいろんなものもね、お好きなものがあるので、そういったところでつながっていただいても良いのではないかな と思いますし、特にオドハロに行かれる方はね、11月1日、マサマサさんも踊られますので、ぜひ、マサマサさんを、探していただきたいですし、交流していただきたいなと思いますので、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。私の働いているところが家電量販店だという話はね、何度もさせていただいているので、ほとんどの方がまあ認識してくださっていると思うんですけども、初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますので、まあ、家電量販店にね、高校生の時から、勤めているというですね、ちょっと変わった経歴を持っておりまして、なんとかれこれ25年勤めているというですね、変わった43歳だ、自分の年がわからなくなりました今。そんなね、編み物ではございますが、そのね、家電量販店って、まあ、基本的にはお客様自身で商品を選んで、レジに行かれる場合もあるし、スタッフが案内をさせていただいた上で、商品をね、一緒に、レジまで持って行って、そこで会計するパターンもあり、いろんなパターンでね、お客様に会計していただいて、お帰りいただくという形で、基本的には、お客様が、買っていって、お客様で設置していただいたり、で、大きい商品だと、まあ、無料で配送できたり、設置できるものもあるので、配送とか、工事とかを選択される方もいる。いろんな形でね、ご購入いただく形になってるんですけど、今日はですね、その中でも、お持ち帰りいただくお客様に対しての、その考え方というか、認識のそのズレが、ちょっとよろしくないなと思っている部分というか、一応ね、その店舗って店長が責任を取って運営してるわけですよ。なので店長の考え方、やり方に基本的には従って動かさなければいけない。で、もちろん店長も会社の方針に従ってはいるんだけれども、その中でも自分自身の考え方に合わせて売りを作っていくことで、まあ、実績を作っていくっていうものになってるんですね。で、今いる店長さんも今3年ぐらいいるんですけど、その店長さんって結構ね、店長の中でも位としてはちょっと高い方でいらっしゃって、私は年下なんでね、私には毎日もう可愛くて可愛くてしようがないと思っている人の一人というか、もう私の推しなんですけれども、だからといってその店長のやり方に従いようと言っているわけではなくって、やっぱり店長がいて、その会社のね、中の店舗の一つが運営されているので、店長のやり方にある程度従う、納得できないところはね、店長に納得できないというふうに伝えるときは伝えるんですけど、ただ基本的には店長のやり方に沿ってやるのが、まあ、ベストかなと思うんです。最終的な責任を取るのが店長だからね。で、その中で店長が言ってるのが、ポーターといって、商品をお客様のお車までお運びすることのポーターというふうに言ってるんですけど、その認識がね、だいぶそのスタッフ同士でズレがあって、このズレの認識がちょっと納得できないぐらいズレているところがあって、店長はポーターはほぼほぼ絶対やる、もう 100% というふうに言ってるぐらい、お客様のお車まで持っていくことを推奨してるんですね。で、ただ売り場を円滑に回していくために、スタッフがその売り場からお車のところまで出てしまうと、その間の接客につける人の数が減ってしまう。で、防犯上もよろしくないので、その売り場でご案内するスタッフができるだけそのポーターで外に出てしまわないように、他の空いてるスタッフだったりとか、カウンターのスタッフが代わりに行ったり、行けるときは行くようにしてるんですね。ただでもカウンターのスタッフも限られた人数でやっているので、必ずそのポーターに行けるわけじゃないから、行けないときはスタッフさんに行ってもらったりするっていう風にしてるんですよね。で、これが店長がやってほしいと言ってるポーター 100%で、もちろんお客様のカバンに入るものだったりとか、お客様自身が手に持ってもそんなに支障がないぐらいの大きさだったり、お客様が買い物袋を持たれていて買い物袋の中に入れられるのであれば、それに関してはポーターというものは特にやってはいない。お客様がちょっと手が悪かったりとか、その方に応じてやるぐらいになるんですけど、ただね、 そのスタッフの認識でちょっとおかしいなというか、これは多分店長の方針にも合ってないし、これはさすがになと思っていることが一つあって、多分接客を売り場でしてね、でそのままレジまで持ってくる、でお客様と一緒についてくる、でその時にね通路を歩いてくるから、どこかかんかに台車とかカートとかはあるわけですよ。でお客様によっては、あ、いいです、私持って帰りますからっていうお客様もいるけれども、お客様ってカバンを持っていたりとか、基本的に車社会なので、車で来られてる方がほとんどなんですよ。歩いて来られる方ほぼほぼいないので、車で来られるということは、お車まで行った後車を開けなければいけないし、ドアも開けなければいけない、もちろん自動で開くものもあるけど、それでも操作するために1個の手を使わなきゃいけなくなりますよね。でその状態でお客様がお買い物して、お客様が商品持ってくわってなったとしてもですよ、お客様が手に持っちゃうと、片手が塞がる、もしくは両手が塞がる、あとはカバンを持っているのにカバンの中のものが出せない、鍵が出せないような状態になるわけですよ。だったらやっぱりお客様のお車までついて行った方がいいし、お客様がいいと言われた場合に備えてカートに乗せてあげる方がいいと思うんですけど、売り場から歩いてきてるのにもかかわらず手に持ったままレジまで来て、でそのままレジでありがとうございましたって次のお客様に行っちゃう子が何人かいるんですよね。これは店長の方針に従ってないのもどうかなと思うんだけど、お客様が、手に持つことはできなくないぐらいの大きさだったとしてもですよ、でも手が塞がっちゃったらその後お客様やりにくいはずなんですよ、確実にね。だったらカートを用意してあげた方がいいと思うし、お客様がお客様の選択でカートから自分のね買った商品を持って行かれたのであれば、それはそれでいいと思うんですよ。お客様はその方がカートを戻すのがめんどくさいなと思われていたりとか、手で持ってっていいやと思われてればそれでいいと思うんですけど、ただその選択肢を用意しないということが私にはちょっと意味がわからないなって正直思ってるんですよ。カートを用意する時間を省いて次のお客様に行く、それはそれで次のお客様が待ってる場合はその方がいいのかもしれないけど、ただでも買ってくれたお客様に対しての丁寧さに欠けてると思うし、その後のお客様の行動を考えたら、やっぱり一旦はカートに乗せたりしてあげる方が結局も効率の良さというか、お客様も運びやすいし、でそこからねポーターに他の人が行けるのであればいいけど、行けなかった場合お客様に突然ねレジから持ってってもらうことになるわけだから、そこまでは持ってきてないものを持たせたりするのも、確かにお客様はそこをいろいろ言う人ってのはほとんどいないとは思うけど、そこまで持ってきたのであれば、もっとちゃんとカートに移すなりの選択肢だったりとか、お客様が運びやすいようにするのは省略するようなことじゃないかなと思うんですよね。でやっぱり売り場のスタッフが若いと、その後の行動をあまり予測できていなかったりとか、お客様が実際に持って帰る時にどういう行動を取るのかとか、お客様が今まではここまでは持ってきてくれたけど、車までは持ってくれないんだっていう、なんとなくちょっとしたがっかりをさせて帰らせてしまっているってもったいないなって思うんですよね。わざわざだってお店まで足を運んでくれて、でしかも車社会だからほぼほぼ車で来てるわけですよ。でそういうお客様に対しての配慮がちょっと欠けている気がするなというのと、店長がポーターを 100% 推奨している限り、そのポーターに対してもっとちゃんと考えた方がいいと思うし、お客様を少しでもがっかり無駄にさせて帰らせているのであれば、それはお客様に次選んでもらえなくなるお店になる可能性があるということもちょっと考えてほしいなという気持ちがあって、今日はねあんまり職場のことは言っちゃいけないんですけど、これはちょっと 考えているところというか、私自身がもっとちょっとみんなの認識を変えたいなと思って、まあ、昨日も一昨日もその前の日もかな、ここ1週間ぐらいずっとね、上の役職の子たちにも言ってるんだけど、上の役職の子たちが全然徹底しないから、昨日ちょっとね、ちょっと強めに言ったという、そういうお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あみもん、おはようございます。おはようございます。みんな、あみもんのスタンド FM の放送、後で聞くために保存しておかないといけない。もんそうだ、保存するんだ。そこで今聞いてるあなた、今すぐ保存するえもん。そして11月8日は大分県別府市で鴨頭さんの講演会、11月9日は佐賀県多久市多久町で、府中市市場の講演会。なんと大分県別府市から佐賀県多久市まで、高速道路で乗るだけで着くんです。これは11月は九州横断で間違いないですね。アミユモへのコメント書いてて乗り過ごすのは夜だけなので、遅刻しましたみたいな言い訳は言わないので大丈夫です。そんな話ではなかったはず。お客様ならまだしも、スタッフからのバレバレな言い訳ほど信用をなくすものはないよね。僕も大切なものをなくさないように気をつけます、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。スタンド FM 後から聞いてね、後からタップしようと思っている方、絶対忘れずに保存してくださいね。ありがとうございます、ハルプリマベラさん。そっか、高速道路、これ一本で着くっていう意味かな。名古屋のね、愛知県の高速道路って、高速道路が入り組みすぎてて、結構近場のね、30分ぐらいしか高速道路乗らないのに、3本乗り換えるみたいな、そういう場所に住んでるから、高速道路に乗ることに関して、なんか、これ多分ストレートに行けるって意味じゃないかなっていうふうに、文章から推測したんですけど、一応今ね、Google で検索をかけてみたんですけど、なんかね、確かに、本当に一直線、ほぼほぼ一直線でついてる感じはありますね。で、ちょっと経路がうまく見れてなくて、はっきりどういうところを通ってるか分かってないんですけど、およそ2時間ほどで着くそうです。なので、まあ、翌日行けなくはないのかなと思いますので、もしね、移動できる方はぜひね、これトライしていただいて。そっか、これ熊本結構近いんですね。私今、九州の地図が表示されている中で、これルート見てるんですけど、そっか、大分県と佐賀ってこういう感じの配置なんですね。初めて知った。はっきり認識できてなかったかも。なんか、もうちょっとずれて認識してたかも。なんか、大分県の真上に福岡があって、その隣に、佐賀っていう認識があったんだけど、もうちょっと近いイメージだった。九州の大きさが多分認識できてないからですよね、これ多分。なんか確かに一直線なんだけど、 Google マップで見ると本当になんか九州の上の方を横断してるような感じで出てきましたね。でも2時間ぐらいだったら、私もね、高速でしょっちゅう2時間半から3時間ぐらいとかは、往復1日で全然休憩しながらでもできるぐらいだから、結構車で行くんですよ。なので実際に大分とか佐賀とかどちらかに住んでる状態だったら、全然往復できますね。私全然余裕ですね。ただ私自身が岐阜にいるせいで、最初の移動距離がえげつないというだけで、そこがね、ちょっとさすがに車で行けないなっていうぐらいの距離があるので、 実際にこの横断は私にはちょっとできないかもしれないんですけど、行ける方ぜひ行っていただきたい。そしてね、横断していただきたい。ぜひ、ふちふち師匠の講演会も、そしてカマさんの講演会もぜひね、チェックしてくださいね。私の放送を聞いた方は絶対チェックしないといけないという教養がありましたけれども。それからね、乗り過ごしも知ってない？え？したの？またしちゃったのかな？ハルプリマベラさん。大丈夫かな？いつもたくさんコメントしてくれるからね、本当に嬉しいんですけど、乗り過ごししちゃった時はね、言い訳してもいいよ。私のせいって言ってもいいよ、そこは。そしてね、昨日の話の言い訳ですけど、本当に見苦しかったので、これは本当にただただ信頼を失うだけだなと思ってたら、翌日もまたやってました、その人。これは恥ずかしいと思って、で、そのね、言い訳を聞いた人には、私その前日、その、昨日の放送回撮る前に、その人と話してたんですよ。言い訳が見苦しすぎて、その人と話してたのに、やばかったーみたいな。ちょっとこれは恥ずかしいよねって。信頼失うよねって話してたら、その翌日にやったから、もうすぐその人から報告来ました。あれは見苦しいなって。ちょっとこれはね、本当にね、お客様が言う分には本当にね、お客様の気持ちだから、受け止めてあげたいという気にはなるけど、職場のスタッフに関しては一切そういう気持ちにならなかったので、ちょっと言い訳は絶対しないようにしようと思いましたね。自分自身が気をつけようと思いました。そんな風に見えたら嫌だなと思ったので、気をつけようと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして笑顔のますますさんからいただいております。ありがとうございます。言い訳はしないもん。カズマックスとの予定を忘れてて寝過ごしたいもん。今日も放送ありがとうございます。うん、素晴らしい。気持ちいいぐらいのね、もうスパッと言い切ってくださいましたね。カズマックスとの予定を忘れ寝過ごしたと。これ心地いいですね。やっぱりね、こういう感じの方がいいですね。そしてね、カズマックスなんで気にする必要は全くないかと。大丈夫です。むしろ忘れてしまった方が面白くなったのではないかなと私は思って。本人はもうただただ滑り散らかすだけですからね、一人でほっといたら。周りの人たちが処理しなきゃいけないわけですから、笑顔のまさまささんが救ってあげたと思ってください。大丈夫です。もう、言い訳するどころか、堂々とこれをね、みんなに言いふらしていただいた方がいいと思います。カズマックスはその滑り散らかしたのが、みんなによって浄化されるから、まあ、みんなもほっとするし、ね、笑顔のまさまささんへの信頼も、確実に上がるので、これはもう、大々的に言っていきましょう。いつもね、カズマックスへの扱いがかなり、ド S なんじゃないかと皆さんに言われてますけれども、ド S にせんかったら、あの人滑り散らかすだけじゃないっていう。もうただただ滑り散らかしてみんなが困るというだけですからね。我々が救ってあげてるんです、きっと。大丈夫です。笑顔のまさまささん、の信頼がですね、もうさらに高まったということで、笑顔のまさまささん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレツ、それから、スタンド FM と Voicy で毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025伊豆他社貢献。それから11月9日翌日の佐賀での開催となります神の手フッチ講演会、整えば人生は動く、ぜひね、チケットご購入いただけたらなと思います。遠隔支援も出ていたりなどもありますので、ぜひそちらもねチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。 そして、事前情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、まあ、別府以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、そしてね、阿部寛さんの出演も、告知でね、出てきましたね。ぜひ、皆様、楽しみにしていただきたいので、今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、カイジ野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただき、シェアなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それから、12月の6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県の清須市にありますスタジオ石原にて、1800円ワンドリンク付き、主演後はトークタイムございます。14時から16時30分から18時からと3部ございまして、ほぼほぼ満席状態ですが、ある程度席は調整できるとのことで、お早めにご連絡いただければなと思います。お待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。